ほどね、長期のお休みがあった関係上、一月ほど東京に帰ってきてたタイミングが続いてたわけですけれども、
はいはいはい、はい。
まあ、その時にね、前回もお話しましたけども、いくつかまあ、お世話になった、
うん、うんうんうん。
ね、番組さんの方にゲストで出演させていただいているものが、ひとしきり多分全部の配信が終わったぐらいのペースだと思うんですけれども、
おうほうほう。
その時に、
うん、
結構その雑談まじりに結構言われたことがありまして。
はいはい。
中林のお二人は、
うん、
その、ずっと絶えず番組の取り上げるためのゲームを絶えず続けているじゃないですかと。
あはいはい、そうですね。
まあ、まあ、そういうルールですからね、う
ん。はいはい。
その、まあ、長くやってるしっていうのもあるし、
うん、
まあ、ちょっとやはり、なんて言えばいいのかな、壁があるわけじゃないと思うんだけど、
ああ
まあ、ちょっと、まあ、恐れ多いと。言われるコメントをちょっといくつかいただいたりしたんですけれども。
恐れ多い。
こんなすごいことをやってるお二人に、話しかけるのが、みたいなさ、感じのさ。なんかね、本当思うのこの話。
ああ、
これね、
うん、
俺たちがそれを挑戦してるからっつって、
うん、
なんか職人芸だとか結構言ってくれる方いるんだけど、
ほうほうほう。
最初に決めたルールを、
うん、
曲げてないだけなんですよね。
そうそうそう。
言ってしまうと。
ただただ愚直に行ってるだけです。
そうそうそう。はい、なので、本当に皆様と本当に我々は立場一緒だと思いますし、
うん、
そう、ゲームを取り上げるものに関しても、あくまで一つのゲームを取り上げるっていうのはもちろんこのルールは、前提としてあるんですけど、
うんうんうん、
情報を調べるよりもやった方が早いって思ってるだけな二人なんですよ。
そうね。
うん。
うん。だからなんかあれだよね、うん、ゲームの情報を配信してるというよりも、
うん、
どちらかというといただいてることの方が多い気がするけど。
そうそうそうそう。うん、なので我々に関してはどちらかというと皆様よりゲーム情報を知ってますかっていうと、どちらかというと目線的には一緒だと思っていただけると非常に助かるかなっていうのがまず一つ。
私個人で言ったらもう、ない方だからね。
ね、うん、私に関しても、元ゲーム屋っていう肩書きになってしまいましたので、
うんうんうん、
今のゲーム情報に関しては、まあ、だいぶ、知見的に言ったらだいぶ薄い方になってきたなって思うんですが、
うんうん、
なので、取り上げるゲームに関しても、我々がこれを押すっていうものとは別に、いただいたものに挑戦するっていうのもあったりするわけですね。
ですな。
なので、うん、我々がどういうふうにゲームに取り組んでいるかっていうのは、結構独自の目線があると思うんですよ。
ほうほうほう。
多分そう、
はいはいはい、
っていうことを思っ、うん割れたのかなっていう方からちょっとメールいただいてるんですよね。ちょっとそれ紹介していただければなと思うんですが。
はい。こちらお名前、バルダーズゲートさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中島さん、小林さん、いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
初めてメッセージを送ります。
はい。
ゲームのリクエストをお願いします。
うん。
バルダーズゲート3をリクエストします。
はい。
私はゲームオブザイヤーになったので一応やってみました。120時間かけてクリアはしたのですが、
うん、
正直面白いとは思えませんでした。
はい。
お手数で申し訳ありませんが、やっていただいて、お二人の感想と、もし面白ければ何が面白いのか、面白くなければどういうマインドなら面白いのか、面白くなるのか、どこが評価されてゲームオブザイヤーなのかの分析などを教えていただきたいです。すいませんがよろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、我々二人が実際じゃあこれに触れたら、うん、その、うん、プレイしたご本人は、その、面白みというものをどこに感じたかが分からなかったっていう感想になったとは思うんですけれども、
うんうんうんうん、
正直このメールをもらった時に、
はい、
じゃあ我々がやったらじゃあ、どんなものでも面白いって言うのかっていうと、普通は絶対違うと思うんですよ。
うん、
俺、バルダーズゲートね、もちろんゲームオブザイヤーの情報自体は知ってはいるからどんなゲームか知ってるんですけど、
おーおーおー、
うん、言ってしまうと、オープンワールドなんですよね。オープンワールドのゲームって、まあ我々スカイリムとかやってきましたから、
はいはい、
私個人の意見を言わせていただくと、
うん、
面白みっていうのは、
うん、
自分がやりたいことができるかどうかっていうのに尽きると思うんですよね。
なるほどな。
その上で、その用意されているゲームの、
うん、
のシステム自体を自分の好みかどうかっていう楽しみ方もあるけれども、
うん、
基本的にどういうことをやったら、あ、どういうことでもやれますっていうものに関しては、
うん、
自分で探しに行くって、これって結構でも日本人からすると、
うん、
難しいんじゃないかなとも思うところもあるんですよね。
意外と自由度が高い、それはそれで困りものっていうのは結構あるからね。
そう。
うん、
たっさんも逆にさ、
うん、
いきなりポンって置かれますっていうゲーム増えたじゃない。
ああ、
ゲーム始まったと同時に、
うん、
それってさ、最初何したらいいのかって悩む側じゃない？
うん、そうそうそう、悩むから、
うん、
できればある程度の指針は最初はちょっとは欲しいかなってのはある。
俺に関してはこのメールいただいた時に、
うん、
その時間をかけて楽しんだっていう事実がある以上、
うん、
面白いっていう感情にが湧かなかったんじゃなくて、
うん、
無意識に面白いと思えてるんじゃないかなって思うのよ。
うん。やり終わった時の感想は面白いと思えなかったかもしれないけど、
うん、
やってる最中はおそらく面白いと思っていたんじゃないかなっていうのはある。
面白いっていうのってこれに関しては芝居の感情の問題も出てくると思うんだよね。うんうんうん、 個人的にものすごい楽しんではいるけど、
うん、
感情的にはなんかそれが悲しいものでもなんか、でも実際面白いと思うんだよねっていうか、複雑な気持ちとかもあったりすると思うのね。
うん
う
んうん、
ちょっとね、これに関しては、で、これちょっと申し訳ないんですけど、バルダーズゲートは、はい、今我々のちょっと生活環境上ちょっと挑戦が今難しいので、ちょっと今回、候補には入らないですけど、
うん、
皆さんがどういうふうにじゃあ面白いと思えるのかっていうマインドに関しては、多分今後も番組を続けている上で必ずちょっと、話さないといけない時って来ると思うんですよね。
はいはいはいはい。
で、ちょっとだいぶ真面目な枕になっちゃいましたけれども。
ちょっと真面目にいきましょう。
はい。
行きましょう、
うん。ということで、ちょっと今回に関してはこのコメントに関しては、ちょっと、おいおいちょっと聞いていただいてっていうところでいろいろお話ししていけたらなと思ってますので。
まあ、ただね、ちょっと考えさせられるメールだったかなと思いますな。
はい。
う
ん、なので、ちょっと、またね、何かリクエストだったらぜひ、お送りいただければと思います、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
243号店はこちらのソフトをご紹介いたします。
クーロン妖魔学園機。
学園ジュブナイル電機。これ、聞き覚えありますかね？お楽しみに！
はい、よろしく！
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトでALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
タサンさ、
うん、
知らなかったよね、この作品。そもそも
Yes。
それはタイトルも知らない。
タイトルはなんか見た覚えはあるけど、うん、何かと勘違いしてる可能性もある。
あー、うん、それって何？じゃあ今、
うん、
もうそのタイトルは今も浮かばない。
ああ、そうね。
俺も、これ、ちなみに、よくね、皆さんにお話ししている、まあ、サイコロの中に入れる、5候補の中の一つに、
うん。
ちょっとね、タッサンにやってほしいものがあるっていうのを、ちょっと軽く、振ったところがきっかけなんですよね、今回に関しては。
うん、そうね。うん。
その中で、クーロン妖魔学園機っていう、マートラスが出してたゲームがあってね、みたいな話をして、
うん。
事前に言っときますけど、俺もね、これね、未プレイなんですよ、実際のところは。
はいはいはい。
やったことはなかったの。
うんうん。
ただ、アトラス好きなのね。
あなたはね。
そう、僕はね、その当時すごくやってたから、
うん、
メガテンもペルソナも。
うん。
っていうところで行った時に、なんか、ものすごい、カマの意味の中に似てる PV が流れてる。
そうですね。
はい。
さて何でしょう。
はい。っていうのが、
うん、
めっちゃオマージュしてるやん、このゲームっていう、印象がものすごい強かったの。
ね、おしゃれなオープニングが。
そうそうそう。はい、で、それはぜひね、
うん、
ね、YouTube とかにも動画上がってるんで見ていただければ、
ね、
ピッとくると思うんですけれども、
うん、
まあそういう感じのがあって、
うん、
ものすげえ気になってて、で、ゲーム屋さん自体も中古であるんだけど、別にその高かったりとかしなかったんだよね。
あ、はいはいはい。
なんだけど、やる機会はまあそうそうなかったんだよね。
うんうん。
オープニングムービーがものすごい俺の中で印象に残ってて、どんなゲームなんだろうねっていう話をした時に、こういうゲームがあってちょっとやってみてと思ってんだよねって言って、タッサンが調べたら、前回の242号店の、そう、収録日のタイミングで、あれ？明日までセールじゃんってタッサンが見つけたんだよ。
ちょっとお安くなってます、税務店はね。
じゃあ、試しに入れてみようかって言って、ダイスシンが、微笑んでくれたっていうきっかけなんです、
うん、
今回これを
やる。たまにはやらせてやるか、っていうね。うん、
なんだけど、このゲーム、
うん、
その X で次これやってますってやったら、結構いろんな方から反応いただいたじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
はい、
う
ん。ね、ちなみにラクトさんからコメントいただいております。
はい。
クーロン妖魔学園機をプレイされているとのことで、個人的には東京魔人学園の時から漢字を入れるシステムは結構好きなので、東京魔人学園の方もリマスターしてほしいと思うところですというところのコメントをいただいてまして。
うんうん、
なので、その東京魔人学園っていうタイトルは知ってはいたんだけど、それに関してはもう、全くその印象とかは残ってなくて。うん、
はいはいはい。
なんで俺は逆にこの空論4漫画研究しか知らなかったんですよ。
ほうほうほう。
で、実際やってみて、
うん。
まあ、この後ね、がっつり説明するんで、ここで言うほどのことでもないと思うんだけど、
うん。
舐めてた。俺はこのゲームを。
さようでございますか。
あのね。
はいはい。
昨今感じないぐらいの難易度だったね。
うん。やりごたえは十分よ。
そう。
うん、
で、思った時に、
うん、
この次やってるゲームも決まって、
はい、
で、挑戦してる時に、先ほどオープニングでお話しさせていただいた、バルダーズゲートに関しての、リスナーさんからのコメントをいただいたんですよ。
はい。
この時で、どういうマインドだったらゲームを面白く感じるのかっていう、ちょっとね、
うん、
そこでも考えたんですよ。
ああ。
俺結構その時に話題に出すんだけど、
うん。
最近のゲームってすごい親切じゃないですか、我々の世代からすると。
うん、そうね。
説明書とかっていうのがパッケージがない以上さ、
うん、
マニュアルはもうソフトの中に入ってて当然の時代じゃないですか。
うんうんうん。
で、アクション要素があるものに関して言ったらば、必ず最初にゲーム内でのチュートリアルとしての説明が入っているのも当然であったりだったりとか。
うんうんうん、もうそれが当たり前になってるよね。
で、うん、次どうしたらいいかとかもしっかり明確に指示があったりとかもするのもあって、
うん、
もちろんそれってすごく便利なのはわかるんですよ。
そうね、うん、
ただやってる側からしてこれいらないよねって思うことも俺は結構多々あるのね、
うん、なんだろう、時々行き過ぎた親切はやらされてる感につながってしまうことがあるんですが、
うん、
どうなんでしょうかね。
そこまでは正直俺は思ってはいないというか、うん、ただ、
うん、
そのじゃあ親切すぎるからじゃあこのゲームでっていう評価を下げるのは俺の中ではないのよ。
これはまた違うのよね。
そう、これが便利すぎるなと思ったら自分で縛ればいいんだもん、
うん、
っていうことなのよね、
うん、
俺が言いたいのは。
まあね、
うん、そう、ここに対してじゃあこれってすごい親切だなーって思った時に、
うん、
じゃあこれはここまでの説明は特に必要ないと思うからじゃあここまでやってみようかみたいな感じでやった時に、
うん、
今の場合ってだから俺多分ね、過去の中林でも言ってるんだけど、
お
説明書を読まずとも、
ああ
基本的に何をしたらいいかが分かるゲームは好きだったんだよ、昔はね。
あ、はいはいはい。
単純に言ってしまうと。そういう点で言った時に、最近のゲームは、うん、その説明書を読むっていう機会そもそもがないから、ゲーム内でそれをやらざるを得ないんだろうなっていう事例もちょっと感じたっていうところが一つのところで。
はあはあはあ、
うん。そういうところで、じゃあどういうところに面白みを感じるのかっていうと、今の場合は、うん、プレイヤーが何を求めているのかっていうのを、
うん、
周りからの受け売りではなく自分がやりたいなと思ったゲームをやってみるのが別に、
うんうんうん、
これ今なんかパッと見てやってみたいなと思ってやってみて肌に合うものもあるかもしれないなって思うわけ。
はいはいはいはい。
俺その点で言うとこのゲームに関しては印象とだいぶ違うなっていう感想なのね。
ああ、なるほど。
そうっていうところをちょっとね、皆様ちょっと注視していただきながらこの後どんな経験をしたのか二人がっつり話していきますので、どうぞお楽しみに。
テレビゲームの中林。
この世界では秘宝を探し求めて旅をする冒険者のことをトレジャーハンターと呼んでいる。才能あふれる若き冒険者羽葉九郎は東京都新宿区にある全寮制高校神吉学園に転校生として潜入し、奥深くに隠された遺跡にある秘宝を求め、超古代文明の謎と怪異に迫ってゆく。アトラスが打ち出した学園ジュブナイル伝記第一作、空論妖魔学園記が2004年9月16日に発売。以降、2006年に大人気シリーズへと躍進してゆく、ペルソナ3へと継承されます。総監督を務めた今井修法氏が開発した前作東京魔人学園から続く少年少女が体験する恋や友情などの青春エピソードをアドベンチャーパートで、超古代文明に挑む冒険探を 3D ダンジョン探索 RPG で融合した個性的な作品として多くのファンを生み出しております。本作を含めた今井氏が監督した学園ジュブナイル作品の特徴は大きく二つあり、一つは主人公は若きトレジャーハンターという設定のみが確定しており、名前や特徴はすべてプレイヤーが自由に設定できるようになっています。誕生日や血液型、体重や高校生活に欠かせない部活動など、自分の思い描く主人公を作成して高校生活を送ります。そして、 RPG に欠かせないステータスは、成績表によって細分化されており、身体や知性、生命や敏捷などのフィジカル面、同時に国語や数学などの勉学の成績をレベルアップ時に取得できるポイントを振り分けて主人公を強化していきます。こだわりの成績を振り分けて、十人十色のキャラクターを作り出し、仲間たちと古代文明の謎に挑んでいきましょう。二つ目の特徴は、今石が携わるアドベンチャー最大の特徴である要素、感情入力システムがあります。登場人物との会話は、よくある言葉の選択ではなく、喜怒哀楽を含めた8つの感情を選んで話を進めていくのが特徴となっています。主人公の個性が規定されていないがゆえの遊び方で、その場で発生する出来事に、言葉ではない、直感で答えることで会話の変化が起こります。そのため、選択肢によっては、敵に愛を囁いたり、ヒロインに対して怒りや冷酷さを突きつけたりと、破天荒な人物になることもできる本作ならではの会話を楽しんでみてはいかがでしょうか。探索を含め、個性的な要素満載のフーロン妖魔学園記。現在、任天堂スイッチで移植版、オリジン・オブ・アドベンチャーが販売中です。約20年前の文化に触れながら、謎に挑みましょう。
肩に貼ったら、肩こり解消しました。
パソコンに貼ったら、バグがなくなりました。
このステッカーのおかげで、恋人が、
ステッカー効果で、家を買いました。
イエーイ！
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー、好評発売中。詳しい情報は、ALFA、ラジオで検索。
Try to the next stage. アルファ。
プレイ時間。
うん。
18時間半でした。
なるほど。
2週間の間で。
はいはい。
現在。
うん。
6話です。
うん。全体の半分以下でございます。
あー、マジで、
はい。
うん。その中での。
はい。
4話かな。
はいはい。
で。
うん。
大半使ってます。
なるほど。
めちゃくちゃ難かった。
うん、急に難易度上がってくる感じのとこだね。
で。うん、何が原因かっていうのももちろんなんだけど、
はいはい、
あの装備品のアップデートがね、4話の時点でできなかったんだよね。
ああ。
なんで与えるダメージは変わらない、
うん。
で、装備品も別にこれといって増えてないみたいな。
うんうんうん、
で、一番の問題がね、
はい、
ハントの方でさ、
うん、
教えてくれるあの隠し通路。
あ、はいはいはいはい。
一個も開けてなかったんだよね。
ああ。
そう。だから、その辺で手に入るもののだけで、やりくりしてて進めてたから、うん、アイテムとかも特にこれといってアップデート全くされなかったのよ。
あ、なるほど、なるほど。
なんで、うん、どんどんどんどん敵が強くなっていくけど、こっちの、ね、
うん、
いわゆる強化されてるところが、
うん、
ヒットポイントだけだったんだよね。
ああ。
そう。ちなみにパラメータは知性以外何も振ってなかったんで。
偏りの激しい。
嘘。いやもうね、基本的に俺はね、うん、一部特化型なんでね、この手の
中は。まあまあね。
はい。
うん、わかりますわかります。
はい。
うん、
で、タッサンの、はい、ね、X のポストを見た時にエンディング到達してましたけど、
うん、
俺が6話の時点で18時間半ですよ。
うん。
何時間やったんですか、あなた。
50時間です。クリアデータ見た時には50時間になってました。はい。
でもそれってあれでしょ、
うん、
そんだけやらし、それだけやれるだけの。
やれるやれる。
そう、魅力があったってことだよね。
うん。
ね、
うん。
いや、これはね、
うん、
本当にだから、なんかそのアトラス系のロープレって確かに女神転生しかりもそうだし、そこそこ時間かかるだろうなと思ってた。
うん、う
ん。なんだ、だから、正直なところ、
うん、
決まった時点でエンディングまで見れるってなるほどまでは多分できないんだろうなと思ってたのね。
うん。
なんだけど、
うん、
やってみて、面白いゲームだし、なんかすげえ尖ってんな、システムとかって思いながら。
うんうんうん、
だって、いわゆる戦闘がある RPG パートがあってさ、
はい、
敵とエンカウントしてとかじゃなくてさ、うん、エンカウントするフィールドに入り込んで、3D ダンジョンマップのまんま、うん、
まあまあ、シミュレーションで戦闘が始まるって感じね。
そう、うん、なかったもんね、その手のゲーム。
ね、そうそうそうそう。
すげえ斬新なゲームだなって思って、
うん、
で、接近武器と射撃武器があって、
はい、
で射撃武器で重火器を撃って、
うん、
それも 隣接してる敵に向かって撃つとかじゃなくて、うん、照準をそこのいるマスから。
自分で照準合わせて、うん、その敵の弱点部位を撃つとダメージが大きくなるっていうね。
そうそうそうそうそう。うん、これちょっと昔のゲーム知ってる人だったらわかると思うんだけど、うん、昔ディスクシステムでウルトラマンクラブがロープレイで出てて、
ほうほうほう、
それも敵を選択するんじゃなくて、うん、技決めてどこを狙うかっていうのでダメージが変わるっていうゲームだったんだよね。
うんうんうん、
なんかそれをちょっと思い出したんだけど。
あ、それっぽい感じね。うん。
うん、だからその戦闘システムがめちゃくちゃなんか、うん、特に中林でやるゲームってシミュレーションってどうしてもやっぱ時間かかるから回避しがちだったじゃないですか。
まあそうだね。
っていう方も見ていくと、うん、あまりそういうのに触れては来なかったから、はい、すげえ斬新だなって思ったのもあるし、
うんうん、
曲がね、またね、すごくジャジーでおしゃれなものが流れながらね。
ね。
そう。
うん、
まあおいおいね、そこでどんどんどんどんこっちのアイテムのアップデートがされないまま。
おしゃれなリズムから繰り出される敵のえげつない攻撃が、
どんどんどんどんこの曲を聴いた瞬間、だんだんだんだんしんどくなってくるっていう、うん。
トラウマ化していくっていうね。
そう、うん、楽しいんだけどね、ものすごい。
面白いんだけどね。
そう、う
ん。
で、さっきのちょっと前にも話したけど、
はい、
最近のゲームって親切だなって思った中で言って、うんうん、このゲームは、うん、もちろん、魅力たっぷりなゲームなのも思うんだけど、まあ、言うてね、20年近く前のゲームですから、
うんうん、
まあその点で言うとやっぱりちょっとね、昔のゲームでしょって思われる可能性もあるんだけど、うん、これの作品をディレクションしたな、今井さんのコメントで言うと、その当時の時代背景とかも楽しんでほしいっていうコメントもあるわけ。なんで、普通に携帯からメールが届くとかね。
そうだね。
そう。それが、いわゆる2000年代初頭の話だったりするわけです、はい。そういうのもあるんだけど、
うん、
で、いわゆる高校生が、なぜかそのね、地下墓地のね、中にある遺跡にある財宝を探しに行くっていう。
潜っていくっていうね。
うん。なんだけど、今でいう 3D ダンジョン RPG ってあるけど、
うん、
なんかもうちょっとなんか多分ね、その、一マスとかじゃなくて、ドットで動いていくみたいなゲーム多かったと思う。
あ、はいはいはい。
出てきてると思うんだけど、うん、なんかものすごくそのゲームシステム上は尖ってはいるけど、いざ、それを一つ一つ分析していくと、うん、非常にシンプルなものでまとまっている。
ですな。
そう、うん。で、いわゆるアドベンチャーパートも、
うん、
その行動で示すというよりも、うん、自分が今どんな感情で反応するのかっていうのを選ばされるっていう、ね。
あれなかなか斬新ね。
そう。でも思ったような感じにはいかなかったりする選択肢いっぱいあったけどね。まあ、言うてね、うん、クリアできてない俺が、
はいはい、
ね、ごちゃごちゃ言ってもしょうがないから、実際その50時間2週間かけてやって、
うん、
総合的にやってみて、多産的にどういう感想を持ったのか教えてほしい、逆にね。
ね、うん、まあ、バトルがシミュレーションだから、うん、同じ戦力だとしても、うん、やり方一つで、
うん、
全然結果が違うというか。だから、大惨敗からの楽勝みたいな、ボス戦が結構多かったのよ。うん
はいはいはいはい、はい。
うん、だから考え方一つで、
うん、
こっちの戦力が全く変わらずとも、なんとかなっちまうんだなっていうのがね、来ましたね。なので、うん、まあ、データ上50時間ですけど、
うん、
実プレイ時間は多分もっと多いっす。
多いのかよ、
うん、ボス戦で何回もやり直してるから。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
でもそう思うと、タッサンの中で言ったら、うん、だって60時間、70時間やってるゲームって、そうそうね、中林でも少ない部類ですからね。まあ、そうね、うん、そう、なので皆さんね、ちょっとね、まあそういう意味で言うとやっぱり歴史を感じるゲームではあるんですけども、はい、非常にやりごたえのあるゲームでしたので、うん、まあ私がね一言舐めてると言ってしまいましたけれども非常に骨太なゲームでしたのでぜひ楽しんでみていただきたいと思います。
テレビゲームの中林。
2024年5月に科学捜査アドベンチャー東京サイコデミック、そして8月に RPG、紙箱のディレクションなど、現在も精力的に活動なされている今井周法氏。学園ジュブナイル電機の開拓者と紹介されることが多く、自身の作品を紹介するための造語であったそうで、後に本作から学園ジュブナイル作品が人気を博し、15年以上の時を経て移植が実現されるなど、多くの功績を残した作品となっています。死の手掛ける作品は、現代で起きる事件や、若者の悩みを描く作風が多く、情勢などを鑑みて、当時の時代背景などを感じられるシナリオを、ゲームでも体験してもらいたい旨の発言を、後のインタビューで答えられています。しかし本作の監督を務めた後、今後のスキルアップを目指し、 脚本執筆に関しては基本的に断っていたそうで、後に携わる作品には主にディレクターとして参加された遍歴を持つ方でもあります。本人曰く、脚本執筆には調べ物に時間がかかってしまうこと、特に現代が舞台でない場合は文献を取り寄せる必要があったりと細部までこだわり、作品全体の設定を確定してからシナリオを描き始めるとのこと。その上で詩が描く登場人物たちは書きやすい書きにくいということはなく、場面によってキャラクターたちのセリフが自然に浮かぶと答えています。細部までこだわって制作されているのは、販売から20年の時を経た今でも色濃く見え、現実と虚構を交えた世界観でありながら、プレイヤーを放置しない多くの伏線が描かれるシナリオの面白さが本作の魅力でもあります。壮大な世界を描くだけではなく、人物描写で意識している点に、ちょっとしたセリフでキャラクターのバックボーンがわかるのがいいシナリオであるという回答もありました。直接発言させるのではなく、日常風景の行動やちょっとしたセリフで、プレイヤーにキャラクターについてどのような人となりがわかるようなシナリオが本作でも多く見られます。様々多様性に富んでいる人物の行動原理や人間性を掘り下げるのも魅力の一つです。じっくり気になった人物にスポットを当ててみて考察してみてはいかがでしょうか。総合すると、綿密にこだわり抜いて作ることで生まれた非日常の中にあるリアリティと、細部を掘り下げることでプレイヤーに芽生える愛着など、ハマるほどに魅力が湧き出てくる本作。シナリオだけではなく、ゲームシステムもこだわり抜いて作られた個性的な作風となっています。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さて、次回244号店こちらでございます。
はい、
ギミック2。
おお、あれだね。
うん。
まあ、今回はがっつりロープレイみたいな感じ、ロープレイがシミュレーションか。
まあまあそうね。うん、シミュレーション RPG だね。
さ、なんで戦略を練る感じのところから、
はい、うん、
昨今多めのね、ちょっと横スクロールアクションに挑戦する形になりますが、
うん、
はい、こちら皆さんギミック2が出てたのは皆さんご存知でしょうか。
ね、はい、1から一体何年経ってんだって。
はい、はい、リスナーの方からのリクエストも頂戴した上でのタイトルとなりますが、は
い、リクエストタイトルでございます。
はい、はい、よかったらね、皆様も挑戦してみてはいかがでしょうか。
うん、
はい、ということで、株式会社アルファが、販売しておりますテレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾、まだまだ販売中でございます。ぜひそちらの方もチェックお願いをいたします。我々2人の、ゲーム進捗報告、X の、テレビゲームの中林公式アカウントの方で、リポストの方させていただいております。そちらの方もね、チェックお願いをいたします。こちらの方で、挑戦するタイトルとは別に他の4候補も番組内では紹介してないんですけれども、
うん、
他社の方の X のリポストの方で、はい、公表しておりますので、
はい、
しっかり、ご候補の候補の中からサイコロ振ってますよっていう証拠もございますので言い方よ、
言い方よ、
はい、なので、うん、このご候補もね、どんな感じのが出てたのかっていうのは X の方でチェックできますので、はい、よかったらそちらの方を楽しんでいただく形の方も、ぜひおすすめでございます。ぜひそちらの方もチェックをお願いをいたします。ただギミックはね、難易度が高いイメージ強えんだよな、うん、
だな、
うん、なので、うん、どのような感想を抱くのかぜひ次回、はい、244号店お楽しみに、ギミック2でお会いいたしましょう。 お送りしたのは中島隆文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。